半七取物帳。向島の寮。岡本喜道。一。慶応二年の夏は、不順の陽気で、綿抜きという四月にも、綿入れを重ねて震えている始末であったが、六月になっても、とかく冷えがちで、さみだれの降り残りがこの月にまでこぼれ出して、煙のような小雨が毎日しとしとと降り続いた。薄ら寒い日も毎日続いた。半七も少し風邪をひいたようで、重いこめかみを抑えながら長火鉢の前に鬱陶しそうに座っていると、町内の木薬屋の亭主の平兵衛が訪ねてきた。おはようございます。毎日、鬱陶しいことでございます。どうも困りましたね。時候が不順で、どこにも病人が多いようですから、お棚も忙しいでしょう、と、半七は言った。私どもの商売繁盛は、結構と申してよいかわかりませんと、平兵衛は腰からタバコ入れを抜き取って、一膝ゆすり出た。実は、少し親分さんにお知恵を拝借したいことがございまして、そのご相談に出たのでございますが、いえ、私のことではございませんが、うちで使っておりますお徳という下女のことで、はあ、どんなことだか、まあ、伺ってみようじゃありませんか。ご承知でもございましょうが、あのお徳という女は、生麦の財の生まれでございまして、十七の年から、私のうちへ奉公に参りまして、足掛け五年、無事に勤めております。至って正直なので、うちでも目をかけて使っております。あの女中のことは私も聞いていますが、と、半七はうなずいた。うちでもどうかしてああいういい奉公人を置き当てたいものだと言って、うちのかかあなんぞも普段から羨ましがっているくらいですよ。そのお徳がどうかしましたかえ。本人には別に何事もないのでございますが、その妹のことにつきまして、まあ、こうでございます。お徳には、お通という妹がございまして、これも今年十七になりましたので、この正月から奉公に出ました。慶安は外神田の相模屋といううちでございます。江戸へ出ますと、まず私のところの姉を頼ってきまして、その相模屋へは姉が連れて行ったのでございました。しますと、その相模屋の申しますには、ちょうどここにいい奉公口がある。江戸者ではいけない。何でも親元は江戸から五里七里は離れているものでなければいけない。歳が若くて、無口で正直なものに限る。それから一つは一年の出代わりでむやみに動くものでは困る。どうしても三年以上は長年するという約束をしてくれなければ困る。その代わりに夏冬の式世はこっちでしてやって年に三両の給金をやる。と、半七は眉を寄せた。この時代の下女奉公として、年に三両の給金は法外の相場である。三両一人ぶちを出せば、旗本屋敷で立派な侍が召し抱えられる世の中に、ポットでの若い下女に一年三両の給金を払うというのは、何か司祭がなければならないと、彼は不思議に思っていると、平兵衛は続けて話した。お徳はさすがに江戸慣れておりますので、 あんまり話のうまいのを不安に思いまして、どうしようかと二の足を踏んでおりますと、妹の方は年が若いのと、この頃の田舎者はなかなか欲張っておりますので、三両の給金というのに目がくれて、前後の考えもなしに、ぜひそこへやってくれとせびりますので、お得もとうとう顔を追って、当人の言うなり次第に奉公させることになりました。その奉公先は、向こう島の奥の寂しいところだそうでございます。お得が帰ってきてその話をしましたので、うちでは少しおかしく思いましたが、向こうが寂しいところで若い奉公人などは辛抱することができないので、よんどころなしに高い給金を払うのだろうぐらいに考えて、まずそのままになっておりますと、おつんが目見えに行ったぎりで、その後何の沙汰もないので、姉も心配して相模屋へ問い合わせに行きますと、目見えも滞りなく済んで、主人の方でも大変気に入って、すぐに証文をすることになったということで、妹の手紙を届けてくれました。それは確かに、おつんの直筆で、目見えが済んで住み着くことになったから安心してくれ。奉公先は、ある大家の寮で、広いうちに、50ぐらいの寮番のじいやと、その神さんがいるぎりで、少し寂しいとは思うけれども、田舎に比べれば何でもない。ご主人が月に一度ぐらいずつ見回ってくるから、その時に給仕でもすればいいということで、勤めも大変に楽だから、自分も喜んでいるというようなことが書いてあったようでございます。お得も、まあ、それで安心して、向こうの言う通り、三年以上、長年するという証文を入れて帰ってきました。その時、妹には会わなかったんですね。はい。本人に会いませんけれども、確かに本人の直筆に相違ございませんから、姉も安心して帰ったのでございます。それは正月の末のことで、それから小半年は別に何の沙汰もございませんでしたが、おととい見慣れない男がお徳を訪ねてまいりまして、向こう島から来たと言って、妹の手紙を渡して行きましたので、すぐに封を切ってみますと、あそこのうちにはどうしても辛抱していられない。辛抱していたら、命に関わるかもしれない。詳しいことはとても手紙には書けないから、ぜひ一度会いに来てくれというようなことが書いてございましたので、妹思いのお得は半気違いのようになって、すぐにも駆け出そうといたします。もちろん、それも本人の直筆でございますから、嘘はあるまいと存じましたけれど、なんだか不安にも思われますので、その日はもう日が暮れかかっているので、やめさせまして、昨日の朝早く、店の小僧の亀吉を一緒につけてやりました。よく気がつきました、と半七は微笑んだ。まったく、こういう時に一人で出すのは不安心ですからね。さようでございます。それからもう八つ。午後二時を回ったかと思う頃に、二人がくたびれ切って帰ってまいりました。向こう島の奉公先というのが、なかなか見つからなかったそうで、おまけに、寮番のじいやというのが、ひどく難しい顔をして、そんなものはこっちにいないとか言ったそうで。まあ、いろいろ押し問答のあげくに、ようよう本人に会わせてもらったのですが、おつうは姉の顔を見るとわっと泣き出して、 もうこんな恐ろしいうちには一日も奉公していられないから、すぐに暇を取って連れて行ってくれと言います。そんなことがむやみにできるもんでありませんから、だんだんなだめてその様子を聞きますと、なるほど変なうちでございまして、お通でなくっても大抵のものは務まりそうもないうちだということがわかりました。化け物でも出るんですか、と半七は微笑んだ。それとも油でも舐める娘でもいるんですかえ。まあ、それに似通った話でございますと、平兵衛は額にしわを寄せた。その寮というのは、寺島村の奥で、昼でも狐やカワウソの出そうな寂しいところだそうでございます。近い隣には一軒も人家はございません。そこへ行ってから小半月ほどは、お通もただブラブラしていたんだそうですが、それから寮番夫婦に言いつけられて、土蔵の中へ三度の食事を運ぶことになりました。土蔵の中へ。土蔵の中には大きな蛇が祀ってあるんだそうで、それに三度の食物を備える。それには男の肌を知らない生娘でなければいけないというので、お通がその役を言いつけられたのでございます。あんまり心持ちのいい役ではありませんが、根が田舎育ちでございますから、私どもが考えるほどには、蛇やカエルを怖がりもいたしません。それに、神に祀られているほどだから、人に対して何も悪いことはしないと言い聞かされているもんですから、平気でその役を務めることになりました。その土蔵というのは、昼でも真っ暗なくらいで、中には何が住んでいるかわかりません。扉の錠を外して入り口へ食い物の膳を備えたら、後を振り返らずにすぐに出てこいと言われているもんですから、はじめのうちは正直にその通りにしていました。三度三度その通りで、半時も経って行ってみると、膳のものは、きれいに食べ尽くしてあるそうでございます。まあ、それで当分は何事もなかったのでございますが、4月の20日のことだと申します。昼の膳を運ぶのが例より少し遅くなりまして、急いで土蔵の扉を開けますと、その錠の音が奥へ響いたのでございましょう。土蔵の2階のはしごが、みしりみしりと響いて、何か降りてくるような様子でございます。なるほど、と、半七はタバコを吸いながら耳を傾けていた。それがきっと大きい蛇だろうと、お通は思いまして、膳をそこに置いたままで、慌てて引っ返そうとしましたが、怖いもの見たさに扉の陰に隠れてそっと覗いていますと、はしごを降りてきたのは、その日はいい天気で、しかも真っ昼までございますから、土蔵の中は薄明るく見えましたそうで、今みしりみしりと降りてきたのは一人の若い女のようで、黙って膳に手をかけたかと思うと、こっちで覗いているのを早くも悟ったと見えまして、細い声で、もしと呼んだそうでございます。お通はぞっとして黙っておりますと、その女は幽霊のような痩せた手を挙げて、お通を招いたそうで、もうたまらなくなって慌てて土蔵の扉を閉め切って、一目散に、逃げて帰りました。 大蛇が口を聞くはずがありません。きっと幽霊にそういないと、お通は急におぞけだって、それからはもう土蔵へ行くのが嫌になりましたが、自分の役目ですから仕方がございません。その後もこわごわ三度の膳を運んでおりました。しかし、だんだん考えてみると、幽霊が飯を食うはずもありません。怖いもの見たさがまた手伝って、天気のいい日にまたそっと覗いてみますと、薄暗い隅の方から大きい蛇、およそ一畳もあろうかと思われる薄青いような蛇が大きい目を光らせてのたくってくるようです。お通はぎょっとして立ちすくんでいますと、二階のはしごがまたみしりみしりという音がして、何か降りてくるようです。よく見ると、それはこの間の幽霊のような女で、お通はたまらなくなってまた逃げ出してしまいました。だいぶ階段が入り組んできましたね。それでもお通はまだ辛抱しているつもりであったようですが、この頃たびたび土蔵の中を覗きに行くことが両番の夫婦に知れまして、何でも厳しく叱られて、お前も縛って土蔵の中へ放り込んでしまうとか脅かされましたそうで、それからいよいよ怖くなって、いっそ逃げ出そうかと思っても、夫婦が厳重に見張っていて、一足も外へは出しません。それでも隙を見て、短い手紙を書いて、店の方から来た人に頼んで、姉のところへ届けてもらったのだそうでございます。お徳もその話を聞いてびっくりしましたが、すぐにどうするというわけにもいきませんので、まあ、もう少し辛抱しろと、くれぐれも言い聞かせて、早々に帰ってきましたようなわけで。前にも申し上げました通り、ひどく妹思いの女だもんでございますから、どうしたらよかろうと言って、顔の色を変えて心配しております。慶安に掛け合ってもらって、暇を取るのが、もちろん順道でございますが、三年以上という証文が入っておりますから、きっと何か面倒なことを言うだろうと存じます。と言って、このままに売っちゃっておくのもかわいそうでございますし、私どもにもいい知恵が浮かびませんので、お忙しいところをご相談に出ましたのでございますが、まあ、これは、どういたしたものでございましょう。半七は、目を薄くつむって考えていたが、やがて静かにうなずいた。ようございます。なんとかいたしましょう。私から慶安の方へ掛け合ってあげてもいいが、ともかくも、証文を保護にするというのは、穏やかでない生き方ですから、なんとか他の段取りにしてみましょう。そのお通という娘のことばかりでなく、こりゃあ私の方でも少し調べてみにゃならねえことですから、まあ、私に任せてください。慶安は相模屋ですね。外神田の相模屋でございます。お得には心配するなと言ってください。二三日のうちに何とかしましょうから。何分お願い申します。くれぐれも頼んで平米は帰った。二。昼飯を食ってから半七は三河町のうちを出て、外神田の相模屋を訪ねると、慶安でも彼の商売を知っているので、 素直に奉公人の出入り帳を出してみせた。この正月の末に、お通を目見えにやった奉公先は、向こう島の寺島村の寮で、この寮の主人は、米岸島の米問屋の三島であることが分かった。この頃は、諸式公式のために、江戸でも時々に打ち壊しの一揆が起こった。現に、この五月にも、北や神田を荒らし回ったので、下町の物持ちからは、それぞれに、救い米の寄付を申し出た。その時に、かの三島では、商売柄とは言いながら、一軒で白米2000俵の寄付を申し出て、世間を驚かしたことを、半七は、まだ耳新しく記憶していた。その三島の寮が、向こう島の奥にあって、そこに何かの秘密が潜んでいるとすれば、なおさら売っちゃっておくことはできない。半七は、一旦自分の家へ帰って、子分の松吉を呼んだ。おい、ひょろ松。おめえ、ご苦労でも、霊岸島へ行って、三島の様子を、ちょっと調べてきてくれ。あそこのうちに、年頃の娘はねえか。あそこの娘なら知っています。沖縄といって、近所でも評判の小町娘で、もう19か20歳になるでしょう。その娘はどうした?うちにいるか?それが何でも3年前の今時分でしたろう。店の若い者と駆け落ちをしてしまって、今に行方が知れねえそうです、と松吉は言った。駆け落ちの相手は何という野郎だ。そりゃ知りません。そいつを調べてくれ。そればかりでなく、三島のうちの様子も調べてくるんだぜ。その沖縄という娘に兄弟があるかどうか、それをよく洗ってきてくれ。いいか。ヨーガス。松吉はすぐに出て行った。何分にも頭が重いので、半七は湯に入って風邪薬を飲んで、日の暮れないうちから夜着を引っかぶって汗を取っていると、夜の5つ、午後8時頃に松吉が帰ってきた。親分、一通りは調べてきました。娘と駆け落ちした奴は、吉次郎と言って、宿は浅草の今戸だそうです。歳は22で、小面ののっぺりした野郎で、御家さんのお気に入りだったそうです。で、どこへ行ったか全くわからねえのか。わからねえそうです。無論に浅草の宿にはいねえんですが、どこへ行っていますか。沖縄には兄弟があるのか。ありません。一人娘だそうです。そうか。少し見当が外れたので、半七は床の上で首をかしげていたが、その他にも、松吉が調べてきた三島の一家の事情を、それからそれへと詮議して、半七は何か思い当たることがあったらしい。ニヤニヤ笑いながら、うなずいた。よし、もうそれで大抵わかった。ヨーガスかえ、それだけで。もういい。あとは俺が自分でやる。あくる朝早く起きると、夕べ汗を取ったせいか、半七の頭もよほど軽くなった。陰ってはいるが、今日は雨やみになっているので、半七は朝飯の箸を置くとすぐに町内の木薬屋へ行った。女中の男を呼び出して妹の手紙を届けてきたという男の人相や年頃を詳しく聞いて、その足でさらに今戸の裏長屋を訪ねた。この頃の 長じけで気味の悪いようにじめじめしている狭い路地の奥へ入って、吉次郎の家というのを探し当てると、二畳と六畳と二間のうちに50近い女と14、15の小娘とが向かい合って、何か一仕事でもしているらしかった。裏棚の割には、うちの中が小綺麗に片付いているのが、半七の目を引いた。早速でございますが、こちらの吉次郎さんは、ただいまどちらへおいででしょうか。はい、と、母らしい女は、針の手をやめて、見返った。お前さんは、どちらからおいでになりました。霊岸島から参りました、と、半七はすぐに答えた。霊岸島から、と、女は半七の顔をじっと眺めていたが、やがて立って入り口へ出てきた。じゃあ、三島のお棚からですか。さようでございます。言い切らないうちに、女は、かまちから片足を下ろして、いきなり彼の袖をつかんだ。それはこっちで聞きたいんです。せがれはどこにおります。吉次郎はどこにいます。逆ねじを食って少し慌てた半七は、わざと行さんらしく驚いてみせた。おかみさん、とんでもねえことを、ここのうちで知らないで。誰が知っているもんですか。いいえ、そうは言わせません。店で吉次郎をどこへか隠しているんです。私はちゃんと知っています。お嬢さんと駆け落ちをしたなんて嘘です。嘘に相違ありません。吉次郎はご主人の娘をそそのかしていたずらをするような、そんな不心得な人間じゃありません。ここにいるお山は本当の妹じゃありません。もう1、2年経つと、あれと一緒にするはずになっているんです。そういうものがありながら、そんな不埒なことをするような吉次郎じゃございません。第一、あんな親孝行の吉次郎が、親を売っちゃっておいて、どこへか姿を隠すはずがありません。お前さんの方で隠しているんです。さあ、どこにいるか教えてください。気違いのような剣幕で攻め立てられて、半七もいよいよ持て余した。まあ、待ってください。なるほどそんなことがあるかもしれませんが、私は全く知らないんです。棚の方から言いつけられて、ただ正直に出てきただけのことなんです。じゃあ、吉次郎さんは、全く、こちらにはいないんですか?いませんとも、と、女は声を潤ませながら言った。自分の方でどこへか隠しておきながら、しらばっくれて探しによこすなんて、あんまり人を馬鹿にしている。いいえ。こっちには確かな証拠があります。見せてあげるからお待ちなさい。女は奥の仏壇の引き出しから一通の手紙を持ち出してきて、半七の目先へ突きつけた。すぐに受け取って開けてみると、自分は読んどころないわけがあって、3年の間は姿を隠している。3年経てばきっと帰ってくるから、心配してくれるな。世間では、お嬢さんと駆け落ちしたなどと言いふらすかもしれないが、それにも訳のあることだから、お山にもよく言ってくれ。ご主人のためと親のためとで、こういうことをするのだから、必ず悪く思ってくれるなと書いてあった。この手紙に30両のお金をつけて、人に頼んで、そっと届けてよこしたんですと、女は泣きながら言った。これが確かな証拠です。ご主人のためにと書いてあるじゃありませんか。親のためとも書いているのを見ると、 三年の間、どこにか隠れていれば、きっと50両やるとか100両やるとかいう約束があるに相違ありません。あれは親孝行な人間ですから、そんなことを引き受けてご褒美をもらって、親に楽をさせる了見なんでしょうが。私の方じゃ、お金なんぞはいりません。それより一日も早く我が子の無事な顔が見たいと思っています。30両のお金はいくらか使いましたけれど、残った分はみんな返しますから、どうぞせがれを連れてきてください。お願いですから。彼は再び半七の袖をつかんで揺すぶりながら泣いてくどいた。お山という娘も声を立てて泣き出した。思いもよらない終端場を見せられて、半七ももう面をかぶっていられなくなった。おかみさん、もうこうなりゃ何もかも正直に言うが、私は霊岸島から来たものじゃねえ。私は御用聞きの半七というもので、実は、少し調べたいことがあって出てきたんだが、お前の話でみんなわかった。もう案じることはね、吉次郎はきっと連れてきてやるから、2、3日おとなしく待っているがいい。御用聞きと聞いて、女は急に涙を拭いた。そうして、せがれの行方を探索してくれるように、くれぐれも、頼んだ。三。おつうと吉次郎のほかに半七はおきわという娘の行方をも突き止めなければならなかった。おきわは向こう島の寮に押し込められて土蔵の2階に住んでいるに相違ない。おつうが見たという幽霊のような女はそれである。半七は確かにそれと見極めながらも、まさかにつかつか踏み込んで出し抜けに土蔵の戸前を開けるわけにはいかないので、もう少し確かな証拠を握りたいと思った。彼は今戸の路地を出るとすぐに向こう島の方角へ足を向けると、曇った空はまた暗くなって霧のような雨が煙ってきた。途中で晩傘を買って竹屋の私を渡って土手へ着くと、雨はだんだんに強くなって葉桜の土手下はいよいよ暗くなった。もう昼に近いので彼は土手下の小料理屋へ入って、しじみ汁と浸し物で昼飯を食っていると、古ぼけた吉のついたてを境にして少し離れた隣にも二人連れの客が向かい合っていた。はじめは二人ともに黙ってちびりちびり飲んでいるらしかったが、そのうちに年上らしい一人の男がほろ酔い機嫌で言い出した。え、おい。あのガキをどうかしてくれねえじゃ困るじゃねえか。どうで他の草を取っていた日向くせえ女だ。気に入らねえのはわかりきっているが、目をつぶって往生してくれ。あいつに逃げられると全く困るから。若い男は黙っていた。あいつの足止めをするのは欲得ばかりじゃいけねえ。そこで、色男に頼むんだ。我慢して相手になってやってくれ。恋と情けぬしがらみにとかなんとか言うのはここのことだ。何も一生の女房にするというわけじゃねえ。ちっとの間の辛抱だよ。そんな罪なことはしたくないからと、若い男はため息まじりに、ひどく成人になりすましたな、と、年上の男は嘲笑った。ええ、おい、嘘にも本当にもしろ、お嬢さんと駆け落ちをしたという 色男じゃねえか。どうでドブネズミだ。今さら真面目な面をしたって、毛の色は白くならねえぜ。私も今になって後悔している。普段から目をかけてくださるおかみさんにくどかれて、よんどころなく引き受けてしまったわ。ああ、悪いことをしたと、この頃じゃしきりに後悔している。世間からは後ろ指を刺され、親たちには苦労をかけ、こんな間違ったことはない。もうこの上は誰が何と言っても、決してそんな相談には乗らないつもりだ。お通という女中も、それほど借りたがるなら、素直に返してやったらいいじゃありませんか。返してよければ苦労はないと、年上の男は急に声を低くした。あんな奴でも口がある。うっかり返してやったら世間へ出て何を喋るかわからねえ。どうしてもここは色男にお頼み申して、足止めのおまじないをしてもらうより他にはねえ。ええ、よしさん。おめえ、どうしても嫌か。毒食わばさらで、おめえも一度こういうことを引き受けた以上は、一寸切られるのも二寸切られるのも、血の出るのは同じことだ。ええ、おい、器用にうんと言ってくれ。俺からまたおかみさんの方へもいいように話してやる。おかみさんだって野暮じゃねえ。おもたましが出るのはわかっているから、素直におとなしく引き受けてくれ。いや、もう何と言われても私は謝る。誰か他の人に頼んで。他の人に頼めるくらいなら、口をすぼめやしねえ。今こそ仇の両腕でくすぶっているが、これでも左の腕には嫌な彫り物のある六蔵だ。俺が一旦こう言い出したからにゃ、嫌も王も言わせねえ。おい、よしさん、そのつもりで返事してくれ。酒の酔いも手伝っているらしく、彼の声はだんだんに高くなる。嫌な掘り物の講釈まで聞き澄まして、半七は、もういい頃と、ついたてのこっちから声をかけた。もし、大層おにぎやかですね。どうも、お想像しくってお気の毒様でございますと、六蔵という男は答えた。若い者は、道楽をして困りますから、ちっと脅かしているところですよ。お察し申しますと、半七は笑いながら言った。だが、この頃は世の中が逆さまになって、年寄りの言う方が間違っていることが随分あります。今の一件なんぞは、そっちの若い人の言う方がもっともらしい。ねえ、吉次郎さん。そうでしょう。名を刺されて二人はぎょっとしたらしい。半七は続けていった。左の腕に何か嫌な掘り物があるとかいうおじさん。あんまり若えものを捕まえて無理を言わねえ方がいい。どうで霊岩島からは縄付きが出るんだ。その道連れを大勢こしらえるのは殺生だろうぜ。なんだ、と、六蔵はこっちへ向き直った。おめえは誰だ？ついたてを押しのけて、半七も向き直った。まあ、誰でもいい。俺はこれから、おめえの預かっている寮へ行くんだ。案内してくれ。その口ぶりでもう悟ったらしい六蔵は、慌てて懐へ手を入れようとする途端に、半七は飛びかかって、その腕を押さえた。六蔵の手は、合口を握ったままで、早縄にかかってしまった。青くなってすくんでいる吉次郎を見返って、半七は静かに立った。おめえには慈悲を願ってやる。 おとなしくして、俺と一緒に来ね。縄付きの六蔵を追い立てて、半七は雨の中を三島の寮へ行った。吉次郎は死んだような顔をして、後からぼんやりとついてきた。びっくりしてうろうろしているおつうに指図して、半七は奥の土蔵の戸前を開けさせると、暗い二階から幽霊のような若い美しい女が出た。女は三島の一人娘のお際であった。そのあくる日、米岸島の米問屋三島の店から、御家のお糸と番頭の湯兵が奉行所へ呼び出されて、すぐに受領を申し渡された。三島の主人は四年前に世を去って、御家を立てきれないお糸は湯兵と不義を働いていると、一人娘のお際がもう十九になって、親類の手前、世間の手前、相当の婿をもらわなければならないことになった。ことに器量よしに生まれているので、諸方から縁談を申し込んでくる。それが湯兵には面白くなかった。彼は自分の老いを店の養子に直して、自分が後見人格でこの大神代をかき回そうという悪法を企んでいたが、その老いはまだ15の前髪で、お際と目合わせるわけにはいかない。もう一つには、お際はなかなか利口な娘で、自分たちの不義をうすうす悟っているらしいので、幽兵は何かにつけて、彼女を邪魔者と見て、結局お糸をそそのかして、彼女を放逐してしまおうと企てたが、何の落ち度もない家付きの娘をむやみに追い出すわけにはいかないので、彼はさらに大胆な計画を立てた。色に溺れた四十女のお糸は、もう我が子の愛を忘れてしまって、幽兵の計画に同意することになった。幽兵は、まず両番の六蔵を抱き込んで、去年の夏、お際を騙して、向こう島の寮へ誘い出して、大きい古土蔵の奥に閉じ込めてしまったのである。しかし、家付きの娘が突然に消えて亡くなったと言っては、親類や世間の手前が済まないので、お際は店の若い者と駆け落ちをしたということを不意調させた。その相手に選び出されたのが、かの吉次郎であった。彼は普段から、お糸や湯兵に目をかけられているばかりか、年も若いし、男ぶりもよし、お際の相手と言いふらすには、格好の資格を備えていたので、彼は、お糸からいろいろ因果を含められて、無理往生に承知させられた。身に覚えのない不義の濡れ衣を着て、しばらくどこにか隠れていてくれれば、三年の後にはきっと取り立ててやる。たとえ店へ呼び戻すことができないでも、200両、300両のまとまった元手を渡して、きっと身分の立つようにしてやるという条件付きで、吉次郎は嫌々ながらそれを引き受けることになった。この時代の始終関係で主人が手を下げて頼むものを無下には断りにくいのと、これを引き受ければゆくゆくは親孝行ができるという浅はかな考えとで、吉次郎はお際が押し込められると同時に米岸島の店を抜け出した。しかし、実家へ帰ってはすぐに露見するので、彼は綾瀬の方のしるべのうちに身を隠して、 心にもない日陰者になっていた。お際を土蔵の中に封じ込めてしまったものの、まさかに押し殺すわけにもいかないので、三度の食い物は両番が運んでいた。いかに残酷な六蔵夫婦も、これはあまり心持ちがいい役目でないのと、お糸と湯平とがこの寮へ来て密会する場合に、何かの給仕をするものがなくては不便であるのとで、若い女中を新しく抱えることになったが、うかつなものを引き入れては秘密も発覚する恐れがあるので、江戸慣れないぼんやりした女を選んだ末に、かのお通を抱えることになったのである。そうして、だんだん使っていると、お通は見かけよりもしっかりしていて、土蔵の中の秘密をうすうす感づいたらしいので、六蔵も少し困った。さりとて、うかつに暇を出すのはかえって危険なので、その口止め足止めの手段として、またもや吉次郎を誘い出し、色仕掛けで若い田舎娘を手なずけさせようと企てたのであるが、いくらおとなしい吉次郎でも、たびたび人の操り人形になることを承知しなかった。ことに、この頃は自分の前非をしきりに後悔しているので、彼はどうしても素直にそれを承知しないばかりか、かえってお通の味方になって、その手紙を神田の姉のところへ届けてやったので、それが大事を漏らす短所になってしまった。それを知らない六蔵は、またぞろ彼を近所の料理屋へ連れ込んで、半分はこわもてで脅しているところを、あたかも半七に見つけられたのであった。入れ墨者の彼は、懐に飲んでいた合口をぬくまもなしに抑えられた。はじめはかれこれ強情を張っていたが、土蔵の中から本人のお際が現れたのと、吉次郎が正直に白状したので、六蔵も、もう恐れいるより他はなかった。お糸は吟味中に老死した。六蔵は入れ墨の前科者だけに罪が重く、悪人と共謀して主人の娘を牢獄同様のところに押し込めておいたというので死罪になった。張本人の幽閉は無論に重罪であった。御家とは言いながら主人の妻と不義を重ね、天津さえ家督相続の娘を押し込めて、その信頼を横領しようと企んだのであるから、引き回しの上で獄門にさらされた。吉次郎も相当の処刑を受くべきであったが、主人の命で読んどころなしに引き受けたというのと、彼は日頃後進の深いものであるというのとで、神にも、特別の憐憫を加えられて、単に厳しく叱り置くというだけで、家主に引き渡された。向こう島の寮は取り壊された。これは神からの命令ではなかったが、こういう事件をしでかした以上、三島に向かってその破却を勧告するのが、親類の義務であった。秘密を包んでいた土蔵も、無論に取り崩されたが、お通が見たという大蛇は姿を現さなかった。お際も、そんな蛇を見たことはないと言った。霊ある蛇は、災いを未然に察して、どこへか立ち去ってしまったのか、あるいは、お通の怯えた目に、一種の、幻が映ったのか。それはいつまでも疑問として 残されていた。